おはようございます。ちょっと何言ってるかわからない、そんな話をこうしたいと思います。最初にですね、4月からですね、教会のスタッフで働いてくれている平田健志郎くんがですね、こう皆さんに感動的なお話を、これはすごいんだっていう話をちょっとしてもらいたいと思いますので、健志郎くんが思っているすごいこと、ちょっと聞いてあげてください。はい、
大丈夫です。もちろんです。
僕が一番好きな数式なんですけど、オイラーの公式って言いまして、こういう式が、一般的に成り立つっていうのが知られてるんですね。E の I シータ乗が、I サインシータプラスコサインシータになりますっていう。これは、極座標。複素数平面で成り立つ式なんですけれども。ちょっと説明すると、E っていうのがネイピア数って言いまして、2.718…これちょっと違いますね。2.718…って無限に循環しないで続く小数です。で、I っていうのが2乗するとマイナス1になる存在しない数です。I。普通2乗すると必ず正の数プラスになると思うんですけど、I を2乗するとマイナス1になるっていう特殊な数ですね。で、π っていう、θっていうのは、角度を入れるんですけど、π、3.1415…無限に続く小数ですね。で、この式に、面白いことに、この θ に、π を代入する、180度を代入すると、面白い式が出るんですね。で、e の i、θ に π を入れるんで、iπ、乗イコール、isinπ、プラス cosπ。で、sinπ、sin の180度っていうのは0なんで、i×0 は0。で、プラス cos180 度っていうのはマイナス1になるので、e の iπ 乗はマイナス1になるんですよ。これ何がすごいかって、移行すると e の iπ 乗プラス1イコール0。要するに、この よくわからない e っていうネイピア数、無限に続く小数と、あと存在しない数と π、無限に続く小数をこうかけたり乗したりすると、プラス1するだけで0になるっていう。これが一番僕の好きな数式です。はい。
ちょっと何言ってるか分かんない、はい、分かった人
すげえ
分かる人がいる、よりちゃん通訳できたんだ、すごいね、はい、ありがとうございます。これを僕たち笑ってますけど、本気ですごいと思ってる人なんですよ、この人は。はい、分かりますか、彼のこの感動すごい。はい、ありがとうございました。実はこれ僕一昨年、彼がまた別の青年のね、三育関町の宮本くんと一緒にユースラッシュの時だったかな、この2階で、2階にもホワイトボードがありますよね、あそこに2人でこう書いて二人で盛り上がってるんですよ。これすごくないですか、 すごいっすねみたいな感じで、二人でなんかすごくなんか盛り上がって話をしてんだけど、何話してんのかなと見てたら、僕にはもう全然分かんなくて、でもなんか二人はものすごく興奁してるんですよね。ああ、こういう世界の人がいるんだっていうことを思ったわけです。で、彼ら、その宮本くんと健志郎くんは、心底すごいと思って話をしてるわけですよ。でも、今聞いた僕たちのほとんどは、この凄さがわからない。ちょっと何言ってるかわかんないわけですよね。で、僕この話を聞きながら、あ、この二人とは人種が違うんだなと思ったのと同時に、ちょっとこう、ふと我に思ったことがあって、それは、僕たちが聖書のことを普通の人に語るときって、同じ感じなんじゃないかと思ったんです。僕たち今こう、ケンシロウくんがもう分かって、全て分かって、こうなんだっ ていう全てクリアなんです、彼の中では。それを多分説明の仕方は悪くないんですよ。それすらも僕は評価できませんけれども、説明の仕方は一切悪くない。彼はね、塾でもバイトしてたよね。だから教えることには、経験もあるので、別に彼の説明の仕方が悪いわけじゃないです。上手に説明してくれてるんです。でも、わかんないですよね。僕たちが、聖書のことを人に話すときってもしかしたらそんな状態なのかもしれません。僕たちは非常にクリアで、こうなんだよ、神様ってすごいよねと話をしてるんだけど、聞いてる人からしてみたらねえ、今の皆さんのような反応をもしかしたらすごいのかもしれないけど、何がすごいかちょっと何言ってるか分かんないっていう状態なのかもしれないなっていうふうに思ったわけです。でもこれはいいとか悪いとかではなくて、事実としてきっとそうなんだろうなっていうふうに思うんですね。でこれは何も僕たちだけではなくて、どうやら聖書を見てみますと、弟子たちあるいはイエス様の家族にしてみたら、イエス様もちょっと何言ってるか分かんない時があるんですよね。イエス様が言ってることを理解できていない、そのことが聖書にはっきりと書かれている場面があります。もちろんイエス様の敵対者、イエス様を何とか陥れようとしている、イエス様のことが嫌いだった人たちがイエス様の言うことを理解できない、拒否している、受け入れたくない、そういうのはまだわかります。だけどもイエス様に好意的な、イエス様の身近にいる人たちもちょっとイエス様何言ってるか分かんないっていう時があるんですね。ちょっと代表的な2つを見てみたいと思いますが、ルカによる福音書、ルカによる福音書の2章の48節、ここもね有名なところですね。ルカによる福音書の2章のちょっとお話の途中ですが、48節から見てみたいと思います。新約聖書の104ページ、新約聖書の104ページになります。この場面は12歳になって、まあユダヤではこれが一種の成人だったわけで、一人前だったわけですけれども、その成人のですね、一人前の儀式をするために、まあ、神殿に登っていった時の出来事、イエス様がそのエルサレムで迷子になってしまったという、そういうお話が載ってるんですね。まだイエス様は少年の頃のお話です。でその迷子になったイエスをエルサレムの神殿でお父さんとお母さんは発見するんですね。で見つけたイエス様と両親とのやり取り、これがルカによる福音書の2章の48節から、書かれています。ちょっと読んでみたいと思います。新約聖書の104ページ、ルカによる福音書の2章の48節から、お読みします。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。イエスもちょっと何言ってるか分かんなかったんです。マリアの言葉、これを僕たち理解できますよね。迷子になって心配していたイエス様に向かって、なんてことしてくれてるんですか、私もお父さんも心配してたのよ、探した、もう心配する、こういうことしないでちょうだい、これがお母さんが言いたかったことだと思います。12歳の少年、たっちゃんもヤヒも12歳ですね。こんなこと言ったらお父さんお母さんに何て言われますか。迷子になってタチヤが勝手にディズニーランド一人で行っちゃって、ね、夜になっても帰ってこない、あれタチヤどこ行ったんだろう。そしてあ、もしかしたらタチヤディズニーランドが好きだからディズニーランド行ってるかもしれない、お父さんお母さん探しに行って、なんてことしてくれたんですか、もう心配したじゃないと言ったお母さんに、なんで僕がここにいるの知らなかったの、僕がディズニーランドにいるのは当然のことじゃない、なんて言ったらお母さんなんて言われる。お母さん呆れて何も言えなくなっちゃう、ね、 お小遣いなくなっちゃうよね、そんなことしたら。もうこういうわけのわかんないことをイエス様はおっしゃってる、ね、ちょっと何言ってるかわからない。両親もイエスの言葉の意味がわからなかった。わかんなくて当然ですよね。僕らもなんとなくイエス様がその後どういうふうにこう歩んでいくかがわかるから、なんとなくこの言葉はイエス様こういうことを言いたかったんだろうなっていうのはなんとなくこう理解することはできますけれども、少年であったイエス様からその時にこの言葉を聞いていたとしたら、多分僕たちは誰も理解できない、本当に意味不明のイエス様の言葉だっただろうなと思います。近くにいた弟子たちもそんな経験があります。ルカによる福音書の18章、ルカによる福音書の18章の31節、新約聖書の145ページです。新約聖書の145ページ、これはですね、イエス様がご自分が、イエス様敵対する者たちに捕らえられて、そして死刑になって十字架にかけられて殺されるけれども、3日目には復活しますよっていうことをイエス様は、3回弟子たちに伝えているんですね。で、その最後の3回目のところがこの箇所です。1回目も2回目もこのルカの最初の方に出てくるんですけれども、ちょっと3回目のところだけ読んでみたいと思います。ルカによる福音書の18章の31節から34節まで、イエスは12人を呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子について預言者が書いたことは皆実現する。人の子は異邦人に引き渡されて侮辱され、乱暴な仕打ちを受け唾をかけられる。彼らは人の子を鞭打ってから殺す。そして人の子は3日目に復活する。12人はこれらのことが何もわからなかった。彼らにはこの言葉の意味が隠されていて、イエスの言われたことが理解できなかったのである。3回目ですけれども、1回目も、2回目もおそらくわからなかった、2回目にはわからなかったってはっきり書いてあるんですけどもね。イエス様がここで何を言おうとしているのか、僕さっき最初に言ってしまいましたけれども、多分この説明がなくても、いつも教会に来ている人たちはこれを見たら、あ、イエス様ここで十字架と復活のことを言ってるんだなって僕たちはわかりますよね。でも多分聖書を初めて読んだ人であるとか、そしてこの当時の弟子たちにしてみたら、ちょっとイエス様何言ってるかわかんない、何それっていうような、そういった言葉、言ってる意味がわからない、そういう言葉なんですね。それが弟子たちのその時の様子、弟子たちは理解できなかったっていうふうにはっきりとこう書いてあるわけです。イエス様はどうやら時々ですね、このように理解できないことをお話しされるんです。で、これはちょっと今日は触れることできないんですけれども、イエス様の、一つの方法なんですね。わかるようなわからないような、そういったお話をされることがイエス様は時々あったようです。イエス様の話、そしてそれを理解して私たちが語るときっていうのも、もしかしたら伝えた相手にはちょっと意味のわからない話として伝わってしまっていることがあるんではないか、これをどうしようかっていうのが考えたいことなんです。僕たちの話はちょっと何言ってるか分かんない話なのかもしれません。でもちょっと何言ってるか分からない話をし続けるわけにはいかないですよね。分からないままでそのままいいよ分からなくてっていうわけにもいかないわけです。僕たちはこのちょっと分からない、わけが分からない話を分かるものとして伝えていくことが期待されているわけです。どうしたらそれができるのか、まずはこのイエス様のわからない話にちょっと焦点を合わせてみれば、イエス様はここで神様の計画について話しているんです。お母さんに言った時も、そしてこの弟子たちに言ったことも 伝わらなかったちょっとわけのわからない話は、これはどういう類の話かというと、イエス様が神様がどんな計画を持っているのかっていうことを話したときに、マリアもそして弟子たちもキョトンとしてしまったわけです。神様の計画というのはわからないことが多い。これは僕たちには変えることができません。聖書に神様の計画いろいろ書いてありますけれども、イエス様の身の上に起こったこれも神様の計画ですけれども、それはわからないことが多いんです。だけれども確実なことがあるんです。神様の計画はわからないけれども、でもここはブレないっていうものがあります。これも有名なところですね。エレミア書見てみましょう。エレミア書の29章の11節、旧約聖書の1230ページです。旧約聖書の1230ページ。神様の計画は細かいことはわからないことが多い、あるいは隠されていることが多かった。イエスの時代は特に弟子たちにはまだその計画の真髄といいますか、本質というものは隠されていました。しかし神様の計画は旧約聖書にはこういうものだよって教えられているのが、このエレミア書の29章の11節、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。細かいことで部分でわからないことはたくさんある。でその過程の途中ではちょっと不信感を抱いてしまうこともある。だけども全体を通して振り返ってみたときに言えることは、このエレミア書の29章の11節に書いてあること、それは平和の計画であって災いの計画ではないということ、将来と希望を与えようとして神様は今この時を私たちに与えてくださっているし、この時に私たちに働きかけてくださっているということ、このことは僕たちは常に捉えておく、こう大枠ではありますけれども、このことは聖書にはっきりとわからないものとしてではなく確実なこととして書かれているわけです。でこれは僕たちにとって大事なポイントだと思うんですね。わからないことは細かいことでは多くあるけれども、大事な部分をしっかりと押さえておくっていうことはすごく、必要、重要なことです。時に僕たちは相手からちょっと何言ってるかわからないと思われるだけではなくて、ちょっとおかしなことを言っている、そういうふうに思われることもあると思います。え、何それ、そんなこと、え、どういうことなの、ちょっとおかしいんじゃないって思われることもあります。まあ、そういう時の一つのですね、モデルといいますか実例っていうのがちょっと、福音書の方に書かれていたので、そこも見てみたいと思います。ヨハネによる福音書の9章です。新約聖書の184ページ、ヨハネによる福音書の9章、ちょっとですねこのストーリーを追うことはできないんですけれども、簡単に言うと生まれつき目の見えない人がいました。生まれつき目の見えない人に対してイエス様が働きかけて、奇跡、癒しの技によって彼の目が見えるようになるわけです。このストーリーがヨハネによる福音書の9章に、書かれています。そしてその癒しただけではなくて、その彼の目が見えることになってしまったことによってややこしい問題が生じるわけです。それはどういうことかというと、イエス様のことを大嫌いだったその当時の宗教指導者たちがイエス様のやってることはおかしいって批判するようになるんですね。で、一番大きな理由は安息日にそれをしていたから、やってはいけない日にそういったことをしている、おかしい、彼がやってることはおかしい、そういったことをこう言うわけです。で、なんとかしてそのイエス様がやっていることを糾弾しようと、叩こうと思って、このファリサイ派の人たち、がいろいろ事情を調べて 行くんですね。なんだそれは、本当にそんなことあったのか、あったとしたらけしからんぞ、そういったことをやっていくんですけれども、まあ事実として避けられないのは、見えなかった人が見えるようになっている。で、彼はおそらく有名人だったわけですね。目が見えないことっていうのはみんなが知っていた。その人が見えるようになっているっていう事実が、もうこれは変えられない事実があるわけです。で、これを何とかしてこうごまかすことができないだろうかと躍起になっていたのが宗教指導者たち。そして両親たちを脅して圧力をかけて、実は見えないのは嘘でしたみたいな、そういったことをこう言わせようと両親たちに働きかけるわけですね。でも両親たちも、まあ我が子が見えるようになってるわけですから、そんなことをイエス様に言ったら裏切りになりますよね。それもできない。で、両親たちははっきりと、いや、この子はイエスによって癒されたんですと言えばよかったんですけども、それを言ったら言ったで、その指導者たちに目をつけられて、もっと嫌がらせをされるかもしれない。両親も言うに言えないわけです。で、両親が苦肉の策で言ったことは、まあ、彼大人ですから、もう自分に、本人に聞いてみてくださいっていうですね、ちょっとこの親としてどうなのかっていうですね、そういった態度ではあるんですけれども、そうやってですね、ちょっとはぐらかすわけです。で、この指導者たちは仕方なくと言いますか、その本人を呼び出して聞くわけですね。その場面が9章の24節、9章の24節見ると、その目の見えなかった人と、この指導者たちとのやり取りっていうのが書かれています。185ページですね。ヨハネによる福音書の9章の24節、ちょっとお読みします。さて、ユダヤ人たちは盲人であった人をもう一度呼び出していった。神の前で正直に答えなさい。私たちはあの者が罪ある人間だと知っているのだ。あの者というのはイエス様のことです。あの者はイエス様、イエスなる人物は罪ある人間なんだぞ、そのこと分かってるのかっていうふうに言うわけです。で、彼は答えるわけです。25節、彼は答えた。あの方が罪人かどうか私には分かりません。ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は見えるということです。これが彼の答えでした。これ非常にクリアで、そして私たちはこの答えから多くのことを学ぶことができるんじゃないかと思うんですね。彼ははっきり言うわけです。罪人かどうかは分かりません。あの人がどんな人か正直私には分かりませんって彼は答えるわけです。そうですよね、目が見えてないわけですから、そもそもイエス様がどんな人かも分かってないんです。で、この後にイエス様と出会って、あなたが癒してくださったんですねっていう場面も出てくるわけです。そもそも誰がやってくれたのか、その外見というのは彼見えなかったですから分かんなかったわけですよね。ですから彼は深くイエス様のことを知らないんです。噂で聞いていた程度だったと思います。で、宗教指導者たちが、あの者は罪人なんだぞ、そんな罪人がやった技で癒されたなんて知ったら、あんたもう大変なことになるよ、それを言おうとしているわけです。つまり本当は最初から見えていたんだろ、そういったことにしといた方が身のためだぞ、そういう圧力をここでもかけようとしているわけですよね。しかし彼はもう正直に答えるわけです。言われましたからね、神の前で正直に答えなさいって言われたので、彼は正直に答えるわけです。あの人が何者か、あなた方が言うように罪人なのかどうか、それは正直私には分かりません。だけれども分かっていることがあります。一つだけ私が知っていることがあります。難しいことはよく分からない。あなた方が言っていることが本当か嘘なのか、それもよく分からない。だけれども分かっていることはあります。それは目の見えなかった私が今は見えているということです。これは分かります。これは確実なことです。そのように彼は答えたわけです。これは人にとっても、これを聞いていた人にとっても、その宗教指導者にとっても、周りにいた人にとっても分かりやすいことだったんです。 イエス様がどんな思いでこの神様から使わされて、神様がイエス様の身の上にその生涯の中でどんな計画を持っていたか、そしてそれは旧約聖書のダニエル書に予言されていたことで云々、そういったことは一切彼は理解していません、分かっていません。だけれども彼が言ってるのは、ただ一つ知っているのは、私の見えなかった目を見えるようにしてくださった方がいるっていうことです。それを彼は言うんです。そしてそれは誰も否定することのできない証拠だったんですね。僕たちは言葉で語るとき、ちょっと何言ってるかわからない、そんな信仰を持っています。僕たちの信仰っていうのは多分そういうものだと思います。特に日本において、日本人に対して僕たちが信じていることは、ちょっと何言ってるかわからない、そういうことだと思います。でも僕たち自身ももしかしたらちょっと理解していないかもしれない。でも分かっていることがあるのだとすれば、それは神様によって私は変えられたということ、神様との出会いによって私の人生は素晴らしいものになっているんだっていう確信、この神様がいなければ私の人生はありえないんだっていう強い証、これを持ってるか持ってないかっていうのが、私たちが伝道できるか、人にイエス様のことを伝えられるかどうかの大きな分かれ道なんだと思います。もしも僕たちが知識が豊富で、イエス様の旧約聖書に書かれているイエス様の予言、そして新約聖書でイエス様が教えている、福音書で弟子たちに教えている全ての教えをクリアに理解できたとしても、このイエスによって私は今こんな自分になっている、このイエスによってこんなに祝福されている、そういう確信がないんだとしたら、全て本当にちょっと何言ってるかわからない話になります。全く人には伝わらないでしょうし、もしかしたらそれは私たちにとっても全く意味をなさないものなのかもしれません。どんなに豊富な聖書の知識があったとしても、それではイエス様のことは伝わらないんです。でも逆に、そのような豊富な知識がなかったとしても、イエス様のことが確実に確かに伝えられる方法がある。それはこの方が私に何をしてくださったのかということを私は知っていますっていうことなんです。あなたにとってこの方がどういう方かは分かりません。正直分からないと思います。だけれども少なくとも私にとってイエス様はこういう方なんです。私にとってこのイエス様はなくてはならない方なんですっていう証があるとき、私たちが信じている神様は何らかの形で相手に伝わっていくのではないでしょうか。マタイによる福音書の5章の16節、マタイによる福音書の5章の16節には、そのようなことをもう少しこう絞ってイエス様が教えられているところですね。あ、すいません、5章の40、あ、すいません、いいな、5章のですね、16節です、すいません、5章の16節、7ページ、新約聖書の7ページです。マタイによる福音書の5章の16節。そのように、あなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。結局、僕たちの言葉よりも僕たちがどう生きているかが、相手の人にこの神様のことが正しく伝わるかどうかを大きく分けるっていうことですね。神様が将来と希望を与える平和の計画を持ってくださっている、僕たちにそのような計画を持って働きかけてくださっているっていうことは、聖書を解き明かすことも一つの方法であると思いますけれども、それだけではなく、それ以上に強いものは私たちの生き方だっていうふうに書かれている。しかもその生き方の中に、このイエス様が私に こういうことをしてくれました、そのような証を持っているっていうことが大事になるわけですね。見えなかった人が見えるようになった、かつてのこんな私が今こういうものに変えられていっている、私たちはまだその過程にあるかもしれませんけども、そのような神様の私の人生における大胆な働きをどれだけ私たちが自分の人生の中で証をしていくことができるか、それを証明していくことができるかっていうことがとても大事になってきます。最後に、もう一つだけ聖書の言葉を引いてみたいと思います。エペソの信徒への手紙の2章の10節エペソの2章の10節で、これはですね、あの新教堂訳の353ページ、新教堂訳聖書の353ページですけれども、口語訳聖書の方が、まあ、僕好きなので、この箇所は口語訳聖書で読ませていただきたいと思います。エペソの信徒への手紙の2章の10節新教堂訳聖書では353ページです、口語訳聖書で読ませていただきます。私たちは神の作品であって、良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのである。僕たちは神様の作品である。そしてその神様によって良い行い、つまり神様を証しできるような、そういった人生を歩んでいくように神様は私たちを作ってくださっています。そのように教えられているところですね。僕たちが自分の人生の中で、私の身の上に起こったものとして、神様こんなことをしてくださったんです、そんな証を持つとき、それはどんなに私たちの言っていることがちょっと理解しがたい、わからないことであったとしても、皆さんのそのような生き方、そのようなみんなが持っている良いものっていうのが相手に伝わっていく、それは神様のご品性、神様がどんな方かっていうものと一致しているとき、その人には確かに神様のことが伝わっていくわけです。言葉で伝えることが難しい場面もみんなにはあると思いますけれども、ぜひ神様に、自分はこんなに祝福されてるんだ、神様のおかげで自分はこんなに平安があるんだっていうことを自然な形で、より良い形で証ができるように、この新しい年度がですね、みんなの年度が祝福されるようにと祈っています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。